渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。主を尋ね求めよ、見出しうるときに呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛美をいたします。賛美歌172番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌172番です。実会を共に唱和します。実会は前の椅子のポケットにあるシートをご覧ください。実会、我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何者の偶像をも腐るべからず、汝の神主の名を未来に口にあぐべからず、安息の意味を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、何時管理する中で、何時結ぶ中で、何時その何に対して偽りの証を立つる中で、何時その隣の家を貪る中で。賛美をいたします。失礼いたしました。祈祷をいたします。復活の主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。2024年度金沢元町教会は新たに松原望先生を主任牧師としてお迎えすることができました。この時を迎えるまでのすべての事柄を整えてくださった主に心から感謝いたします。人の一生は あなたが備えてくださった出会いと別れがあり、そのすべてにかなった時が準備されているのだと信じます。それは人知をはるかに超えたあなたのご計画のうちにあり、万事を益としてくださいます。松原先生と佐知さんとの新たな私どもとの歩みを主が豊かに祝福してくださりますようにと願います。先週は復活の主の喜びに満たされイースターの礼拝を守ることができました。重ねて感謝いたします。このように感謝し、主を心から信頼していると確信しているにもかかわらず、日々身の回りに起こる些細なことにも心を騒がせている不信仰なものをお許しください。自分が正しく他の人が間違っていると心の底から思ってしまいます。ペテロが使徒に向けて送った言葉に、神は高慢なものを敵とし謙遜なものに恵みをお与えになるとあります。しかしどこを切り取っても自分の心の中には謙遜という言葉が見つかりません。どうか主を憐れんでください。そしてあなたの元に立ち返らせてくださり、悔い改めをもって固くなれ、そんな心を砕いてください。今日は神から天地を、神は天地を創造されたと題して、松原望先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。語られます先生を聖霊で満たしてください。また本日は聖霊の聖賛の恵みにも預かります。その上にも主の祝福が豊かに注がれますように。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌6番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌6番。聖書を読みいたします。聖書は2箇所、旧約聖書と新約聖書を読みいたします。旧約聖書創世記1章1節から5節、旧約聖書の1ページとなります。 お読みいたします。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。もう一箇所、新約聖書82ページマルコによる福音書第10章23節から27節、82ページ最初からです。お読みします。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートの中にございます。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストと証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって定義せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の義を結ばして、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊殿を取り戻さない、愛の技に励みつつ主の再び光たもうを待ち望む。彼らは各地に世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我らその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を身に生かしたまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の始まり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
皆さんおはようございます。前の教会では説教の前に挨拶をすることはなかったんですけども、今日は初めて皆さんと一緒に礼拝をしますので、少し自己紹介も兼ねて説教をしていきたいと思っております。またその意味でも挨拶の言葉を述べさせていただきました。私は1973年、当時富山相馬和教会と言っていた、今富山鹿島町教会という名前になっておりますけれども、その教会で洗礼を受けました。高校3年生の時です。私の家はもともとクリスチャンの家ではありませんので、友達に連れられて教会へ行ったということが初めてでした。初めて行ったのは高校1年生のクリスマスの頃、中学生高校生のための集会に連れられて行ったというのが最初でした。それから1年ちょっと経ってから、洗礼を受けることになりました。マスク外してよいということですので、マスク外させていただきます。洗礼を受ける少し前に、その教会で聖書の学びをする機会がありました。その聖書の学びは創世記から始めて2年間で旧約聖書と新約聖書を学ぶというものでした。最初の学びは先ほど読んでいただいた創世記1章1節以下の部分でした。神が天地を創造されたという、ここから学びが始まっていきました。2年間で旧約聖書と新約聖書を学ぶわけですから、一つ一つの言葉を丁寧に学んでいるというのではなくて、2年間で旧約聖書、新約聖書の全体を貫く神様の働きを見ていくという学びであったわけです。最初の1年は旧約聖書、2年目は新約聖書でした。で、その旧約聖書を学んでいく中で、神様が人間の歴史を通して救いの技を準備をし、そして進めていかれたということがそこで教えられたわけです。で、その時に私たちが、その聖書の言葉で、注目すべきこと、あるいはヒントとなるのがマタイによる福音書でした。マタイによる福音書の1章の1節からはイエス・キリストの系図が記されております。アブラハムから始まってイエス・キリストに至るという系図です。まあ、最初初めてこれを読んだ時にはいきなり外国人の名前がずらずらっと出てきて、なんでこんなことから始めるんだろうというふうに不思議に思ったものでした。で、しかし旧約聖書を学んでいく中で、なぜイエス・キリストの系図から始め、しかもそれがアブラハムから始まっているのかということが次第に分かるようになりました。イエス・キリストの系図についてはマタイだけではなくてルカによる福音書にも記されております。ルカによる福音書の場合は逆にイエス・キリストから始まってずっと歴史を遡っていくような形で、しかもそれはアブラハムに たどり着くだけではなくて、さらにその先のアダムにまで、そして神に至るという言葉でその系図は閉じられております。マタイによる福音書とルカによる福音書では同じ系図ですけれども、しかしその系図の意図が違うということをそこで知ることになっていきました。特にマタイによる福音書はアブラハムから始めるということには、それを単にイエス・キリストの血筋を私たちに伝えるというのではなくて、アブラハムから始まる神の民、ユダヤ人のその歴史を通して神様が全ての人々を救う、そのご計画を実行なさったということを系図という形で私たちに教えているということであります。で、そうであれば今日の礼拝の説教もアブラハムから始めるのが当然ということにもなるかと思いますが、創世記1章から、この旧約聖書を読み始めることにいたしました。その理由の一つが、先ほども申し上げましたように、私が洗礼を受けるきっかけとなったのがこの創世記であったからです。しかも神が天地を創造された、説教の題としては神が天地を創造されたというふうにしましたけれども、それは宇宙のすべてを神様が作ったというだけではなくて、その中に住む私たちをも神様は作ってくださったということを意味しております。どちらかというと宇宙の成り立ちというよりも、私たちは神様に作られたというところに聖書が最も言いたかったことがあるのではないかと思います。私が洗礼を受ける少し前にもう一つ旧約聖書の言葉を教えてもらったことがありました。あなたの若い時にあなたの作り主を覚えよという言葉であります。今翻訳が違っておりますので、このままの言葉ではありませんけれども、しかし当時の私は、私が神様に作られたこと、それを知るということが私たちにとってとても大切なことなんだということを、その旧約聖書の言葉を教えているということです。なぜ私の作り主が神であるということを知ることが私たちにとって大切なことかということを改めて考える機会になりました。その中で神様が天地のすべてを作られたというのは、単に宇宙の成り立ち、あるいは私たち人間がどのようにして存在を始めたかということだけではなくて、むしろ私たちが生きていることには意味があるということを聖書が教えているということに気づかされていったわけであります。例えばこの私、松原望は生きていて意味があるのか。確かに科学の世界は、松原望は地球に住む人類の日本酒といった方がいいんでしょうかね。私は科学疎いもんですから、正式の 種族の言い方はよくわからないんですけれども、まあ、日本人で、まあ、男女でいうと男に分類されると、まあ、そういうふうに、科学的に説明することはできるかもしれません。あるいは遺伝子の話をすることもできるかもしれません。しかしそのようなことを教えられたから、あるいは知ったからといって、松原望に生きる意味があるのか、生きる価値があるのかということについては、科学は何も教えてくれないわけです。しかし聖書が私たちに告げていることは、単に神様が私たちを作ったというだけではなくて、神様はある意図を持って私たちを作ってくださったということを教えようとしているわけです。すなわち、どのようにして作られたかということよりも、作られた私たちにどのような意味があるのか、生きていることには意図がある、それは神様を知ることによって初めて私たちは自分の人生の意味を知ることになるということです。私たちは他の誰からも、あなたには生きる値打ちがある、生きるに値するというふうに言われることはないかもしれません。しかし私たちを作ってくださった神様は、私たち一人一人の名を呼んで、私はあなたを作った、あなたには生きる価値がある、私はあなたに生きる価値を与えた、私と共に生きなさい、そのように言って神様は私たちを作ってくださった。それが聖書が私たちに告げようとしていることです。ですから私たちが 神が天地を作られたというふうに教えられたときに、それは全てのものの成り立ちを知るということよりも、私たちが神様に作られたことには意味がある、そしてそこには神様の愛があるということを知るということ、このことがとても大切だということです。神様が私たちを作ったというときに、そこには神様のご計画があります。まあ私たちもそうですよね。家を建てるにしても、あるいは家具を作るにしても、あるいは折り紙を折るにしても、初めから何かを作るという意図があります。まあ折り紙であれば鶴を折るなり、折るなり、あるいは亀を折るなり、初めから何かを作ろうと考えて、どのように作ろうかというふうに考えて、そして作っていきます。同じ椅子であっても、誰が座るか、どういう場所で使うかということで、椅子の形はいろいろ変わってきます。それと同じように、私たちが作られるということにも神様は意図を持って計画を立てて作っているということです。私たちは自分の人生を見失うことがあります。何のために生きてるんだろうか、このまま生きていていいんだろうか、そのように思い悩むこともあります。でその時に私たちは神様を仰ぎ、神様に祈り、神様に問うことができるわけです。私を作ってくださった神様、私に生きる意味はあるんでしょうか、答えてください、そういうふうに祈ることができます。すぐにその答えが返ってくるとは限りません。いろいろな経験をさせられつつ、その中で神様は私たちに生きる意味があること、それを教えてくれるわけです。そして聖書は特に、私たちを作ってくださったということには、神が私たちを愛してくださっているということを伝えようとしているということです。神様はご自分が作ったものに対して責任を持っておられます。作ったら作りっぱなしで、あとは放っておくということは決してなさらない。作った以上は最後の最後まで面倒を見ていく、それが神様の決意なんです。私たちは神様に愛されている、それを私たちは旧約聖書を通して見ていくことになります。先ほども言いましたように、この旧約聖書は天地創造から始まります。私の計画としては、クリスマスの頃にマタイによる福音書にたどり着いて、そしてマタイによる福音書の一書にあるあの系図をもう一度皆さんと一緒にここで読んでいきたいと思っております。それまでの日々は、この日曜日の礼拝においては旧約聖書を学んでいきます。まあ学んでいくというよりも、礼拝の中で一緒に旧約聖書を読んでいく、礼拝の中で旧約聖書を読むということは、礼拝の中で旧約聖書を通して神様の愛を見るということが第一の目的。第二の目的は、神様がイエス・キリストをこの地上にお使わしになる、に際してどのような準備をしてきたかということを旧約聖書を通して知ることになります。でそのこともとても大切なことだろうと思うんです。神様は計画を立ててイエス・キリストを世に使わせてくださいました。使徒パウロはガラテヤの信徒への手紙の中で、時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせたというふうに書いております。時の満ちるに及んで、神様がご計画なさって、そしてある時が来るまでずっとその準備を続けてこられて、そしてその時が来たならば、神様は御子をお使わしになられたということを使徒パウロは告げているわけです。ということは、イエス・キリストがこの地上に来られたのはいつでもよかったというわけではなくて、あの時でなければならなかったという神様の計画があったということです。すべての準備が少しずつ整えられていく、そしてこの日、このタイミングでという時に、神様はイエス・キリストを使わせてくださった。それが新約聖書が私たちに告げていることです。となると、やはり 旧約聖書の中で神様がイエス・キリストを使わす前にどんな準備をしてこられたのか、それを見るということはイエス・キリストがどのような準備を経て神様に使わされてきたのか、それを知るということになります。私たちも神様のお救いに預かっています。それは神様の気まぐれではありません。私たちを救うために神様を計画なさり、そして準備を重ねてこられたんです。その神様の計画と神様のなさってきた準備を一つ一つたどっていくということは、私たちが神様に救われていること、神様に愛されていることをますます確かなものにしていくことになると思っております。私たちは旧約聖書を学ぶときに、それは過去を学ぶだけではなく、今ここで共に礼拝をしている私たちが神様に愛されていることを確認していく、そしてその神様の愛に応えて私たちも自分の人生を神様に焦点を合わせて進めていくということが、この礼拝においてとても大切なことではないかと思います。今日からまた私たちは一緒に礼拝をすることになります。聖書を通して神様が私たちを愛してくださっていること、私たちを救うためにどれほどの年月を重ねながら準備を重ねてきたかを共に見ていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより金沢元町教会において牧師として使わされて、共に礼拝を始めることが許され、心から感謝いたします。個人的なことではありますけれども、あなたの救いに預かり洗礼を受けて50年という時をあなたが与えてくださいました。金沢元町教会の牧師として使わされるための準備の期間であったかとも思います。どうぞあなたが金沢元町教会を祝福し、この地に建てられたその使命を思い起こさせ、そしてまたその使命があなたの力によって進められていきますよう心からお願いいたします。どうかこの金沢元町教会に連なる一人一人もあなたによって作られ、あなたに愛され、またこれからも導かれていく存在であることをそれぞれ確かめていくことができますように、この礼拝の日々をあなたが祝福し導いてください。ここに集いました一人一人を祝福してくださるとともに、その家族友人たちの上にもあなたの恵みが豊かにありますよう心からお願いいたします。オンラインでこの礼拝に参加している者、またさまざまな事情でこの礼拝に集うことのできなかった一人一人をもあなたが顧みてくださいますようお願いいたします。どうぞそれぞれの場所においてあなたの祝福に預かり、その祝福のもとに歩みを続けていくことができますよう導いてください。病の中にありますものに、どうぞあなたの癒しの御手が述べられますよう、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与えて、その一つ一つの困難を乗り越えていくことができますように導いてください。この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、その場所その場所においてイエス・キリストの救いを力強く述べ伝えていくことができますように、それぞれの教会の礼拝を祝福し導いてください。どうか世界各地で戦争やまた貧困やさまざまな問題が生じております。どうぞその一つ一つにあなたが力を与えて、その問題を乗り越えさせてください。また一人一人に慰めを与えて力づけてください。どうぞ私たちもその一人一人のために祈りを捧げていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは聖餐式を行います。
主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえ、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の回避を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれをさ、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。哀れみ深い主、父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪から贖ってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それからパンと杯を配ります。解散しますので、解散の方はどうぞ長くに。 取りなさい、これは私の体である。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。 それでは一緒にいただきましょう。感謝の祈祷いたします。天の父なる神様、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださいましたことを心から感謝し、今を賛美いたします。どうか御子の体と人に預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを代わりに、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受け、この交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
それでは賛美歌の72番を賛美いたします。
献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はお願いいたします。
Thank you.
スキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今日は新しく松原先生とそして奥様をお送りくださり、本当に主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この爽やかな下、新しく松原のども先生そして奥様をお送りくださり、本当に感謝いたします。新しいこの年度、先生と共にこの教会、特に私ども教会一人一人をあなたが本当に信仰によって養われ、そしてこの教会を本当にあなたが喜ばれる教会となることができますようにと、と強く願っております。どうぞあなたが助けてください。能登地方もまだまだ地震の跡が本当に何にも行われていないということを感じておりますけれども、そこにいらっしゃる方、そして今から本当にいろんなことを考えていらっしゃる方もあると思いますけれども、どうぞ早く解決することができますようにと願っております。今お捧げいたしました私どもの献身の印です。どうぞあなたが尊くお持ちください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを捧げます。指揮者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は皆様の座席の前のプレートにございますので、ご覧ください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。能登半島地震から3ヶ月が過ぎても、私たちが目にする被災地の映像は全く変わってはいません。法の上での手続きの壁が多く被災者にのしかかり、倒壊した家屋の整理すら手つかずのままです。この先に光が見えないと嘆く人々を慰め、癒し、力づけてください。また現地で働く行政の人たちの健康を守りください。そして復興への第一歩として、倒壊家屋の解体が進みますようにと祈ります。避難所で過ごす方々の心と体をお支えください。そして次の段階へと前を向ける希望の光をお与えください。特に能登県の諸教会のために祈ります。私たちにできることをどうかお示しください。3日には台湾東部においても震度6強の地震が起こり、大きな被害が出ています。台湾の人々はいつも日本の災害に心を寄せ、大きな支援をしてくれています。どうかこの地震でまだ安否がわからない人が無事に救助されますようにと願います。また、救助が進み、被害が少しでも小さくなりますようにと合わせて願います。救助に尽力する人たちをどうぞお守りください。 今日体調を崩して礼拝に出席できない方がいます。また年齢を重ねることでの体力の不安、困難の中におられる方々にどうか最善の道をお示しくださり、体が弱くとも心は燃えるようにと、あなたが希望の火を消さないようにしてくださいと祈ります。多くの教会が抱えているこの問題をどうか憐れんでください。そして主の体である教会を耐えることなく支えられますようにと、私たちを強めてください。そのことと共に教会に若い人たちが招かれますようにと切に祈ります。世界中に連鎖している憎しみの連鎖を断ち切ってください。自分たちだけが正義だと主張する国の傲慢を砕いてください。同じ歴史を繰り返す愚かな人間をどうか見捨てないでください。松原先生ご夫妻の新しい地でのお働きをお支えくださり、祝福してくださいますようにと、そして健康を守ってくださいと祈ります。そして本日より新たな地で旅立ちを始められている大沢先生を祝福し、ご家族の新天地での出発をどうぞお守りください。祈るべきことを全て祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄では限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英28番を賛美し、祝と高僧をもって礼拝を終わります。なお高僧に入りましたらお座りください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に限りなくあらんことを。アーメン。